受けるよりは与える方が幸いであるというこの言葉を別の言い方で表すと、心の矢印ということができると思います。心の矢印、私たちの心の矢印がその時その瞬間、今出会っている相手にその心の矢印が向かっているのか、それとも心の矢印が自分の方に向かってしまっているのかということです。心の矢印が相手に向かっている状態を与える幸いに生きている状態ということができます。逆に心の矢印が自分に向かってしまっている状態を受ける幸いに生きようとしてしまっている状態ということができると思います。これですね、注意しないといけないことは、外側から見えていることと中身は違うということがあり得るんですね。例えばですね、人の話を聞くということもそうなんです。人の話を聞くということは実は与えている状態です。人の話聞いているので受けているというふうに思われがちなんですけど、これ逆ですね。じっくりと相手の話を聞くことによって、相手の心に安心感を与えることができますし、相手が受け止めてもらっているっていう、そういう思いをプレゼントしてあげることができます。だから、聞くということもですね、実は与えていることなんですね。そしてもう一つこれ注意しないといけないのが、外側がこう与えているように見えても、心の中身が違っているという場合、あり得るんですね。笑顔、微笑みとか、喜びとか、親切、挨拶、励ましの言葉、誰かのために時間を使うとか、寄付をする、献金をする。でも、見せかけ上、相手に向かっているように見えても、実は心の中で本当は自分に向かってしまっている。ということもあり得るんです。下心がある場合とか、相手に喜んでいただこうではなくて、自分を誇示したい、自分の誇らしさを示したいと思っている場合、見せかけ上与えているように見えても、本当は心の中で受けようと思っている、奪おうと思っているということだってあり得ます。僕はですね、もしかしたら説教をするっていうこともそうなる可能性があるんじゃないかなって今では思ってるんです。牧師になりたての頃ですね、偉い先生がたくさん周りにいたので、皆さん立派な説教されるので、立派な説教をしないといけないんじゃないかと思って一生懸命言語を作ってた時があるんですね。でもですね、よく考えてみれば、立派な説教をしてるって思ってもらいたいって思って原稿を書いてるんです。わかります。立派な説教の先生してるなって思ってもらいたいと思って原稿を書いてれば、これ、心の矢印自分に向いてるんですよね。立派な先生と思ってほしい。聖書を読んでいてですね、ファリサイ派の人たちなんてまさにそうですよね。立派な説教してたんですよ。ラビなんとかはこう言ったと言って、権威づけをして立派な説教をするんです。でも、イエス様の説教って全然違うんですよね。イエス様は、相手に対しての心の矢印しかないから、立派な説教をしようなんて思ってないです。イエス様の説教はあれですよ。空の鳥を見なさいとかですね。野の花を見なさいっていう説教ですよね。誰も立派な説教だなんて思わないんですよ。だけど、イエス様の説教っていうのは立派な説教でも何でもないんですけど、みんなは確かにそうだ、本当だって思えるんです。そしてイエス様のメッセージから、あ、自分はこういうふうに生きていこうって、何かを持って帰ることができるんです。だからこう思うんですね。もしも説教の後に、神様、イエス様、聖書の言葉だけが残って、その通りに実践してみたら人生変わりましたってなったら、それが一番なんじゃないかなって、今では僕はそう思ってるんです。で、逆にですね、 先生の説教は立派な説教でしたっていう、そういう感想だけが残って、聞き手の行動変容が全く起こらなかったとするならば、聞いた人は何も変われなかったとするならば、きっとその説教を作った時のマインドっていうのはですね、心の矢印が自分に向いてしまっていたんだろうなって、今ではそういうふうに思うんです。まあ、そんな注意は必要だと思うんですけど、でも、受けるよりは与える方が幸いであるというこの聖書の御言葉は、真実なんですね。実はこのイエス様の御言葉、これは、パウロがエフェソの教会の人たちに対して行った遺言として語られたメッセージの中に含まれているイエス様の御言葉なんです。パウロのその遺言の説教はですね、使徒言行録の20章の17節から38節にかけて記されています。ちょっと時間がなくなってきたので、後で皆様ご覧になっていただきたいと思うんですけども、このですね、パウロがですね、遺言として語ったこのメッセージの中で、主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉って書いてある、その言葉はですね、実はイエス様のご生涯が描かれた福音書の中には一切出てこない御言葉なんですね。だからもしかしたらイエス様が弟子たちに語っていたけれども福音書には書かれなかったとか、あるいは復活のキリストがパウロにだけ語った御言葉なのかは分かりません。でも何にしても明らかなことは、主イエス・キリストご自身が受けるよりは与える方が幸いというその御言葉通りに生きられたということなんですね。友なき者の友となり、また人々の話を聞き、御言葉を語り、病を癒し、そして十字架の上で命までをも与え尽くしてくださったんです。そのことによって私たちの罪を許し、神様の子供としての新しい命を与えてくださったんですね。私たちはもうすでに素晴らしい神様の恵みを与えられているんです。たくさん受けているんです。神様の国において永遠の命を受け継ぐという確かな約束と、そしてそのための命の御言葉を私たちはたくさん受けているんですね。御言葉の種というのは、まいてもまいてもまいても減ることはないんです。いや、むしろまけばまくほどたくさんの実が実っていきます。私たちの教会が今あるということだってそうです。ディサイプルス派の宣教師たち、そして先達たちが御言葉の種を巻き続けたから、今この交わりが与えられているんですね。そしてその信仰のバトン、たすきを受け取った私たちもまた、神様の恵みに支えられながら、与える幸いを、喜びの中に歩んでいくんです。先月、僕の父親が亡くなってからですね、1ヶ月ぐらい経ちましたけども、つくづく思うんですね。僕の父親はですね、与える幸いに生きた人だったなって思うんです。もちろん不器用な人だったので、いろいろと苦手なこととか不得意なことあったんですけども、でも、与えるということに対しては、本当に文字通り、生涯をかけてそのように生きた父親だったなって思うんです。肉親の死を経験するとますます思います。人は死んだ時にあの世に持っていけるもの、それは自分が得たもの、自分が奪ったものではないということ。そうではなくて、 あの世に持っていくことができるのは与えたということなんだって思うんです。私たちこの世の生活の中で家を持ったり車を持ったりお金を持ったりたくさんするかもしれません。でも死んだ時それを持っていくことは一切できないんです。でも誰かに何かを与えた、それがたとえ笑顔であってもあるいは寄付であったとしても、与えたということは人生の履歴に残るし、何よりも神様が知っていてくださるんです。そしてこの世において残っていくものも与えたものだと思うんですね。まあ、人からたくさん奪おうと思ったそのビッグなんとかという会社は多分なくなると思います。でも聖学院が残っているというのは、宣教師たち信仰の先達たちが与えたからですよね。そして 何よりもイエス様が命を与えてくださったからです。そして天の父なる神様が愛する一人子を与え尽くしてくださったから、だからこそ今私たちのこの交わりが残されているんですね。受けるよりは与える方が幸いである。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。与える人になりましょう。私たちもキリストに与えられて、たくさんの先達に与えられたのだから、私たちもまた与える喜びに行きましょう。プレゼントを与える人、授賞式や贈呈式で賞を手渡す人、またその司会者のことを英語ではプレゼンターと呼ぶそうです。イエス様はまさに素晴らしい偉大なプレゼンター、グレートプレゼンターです。与える幸いに生きられた神の子だからです。与える幸いに生きて、与える幸いに死んで、いや死んでも復活して、与える幸いに今私たちを招いていてくださいます。だから私たちも目指しましょう。そのグレートプレゼンターを。キリストがそうであったように、いつどこにいても誰といても神様の福音をプレゼントできるような存在になっていきましょう。受けるよりは与える方が幸いである。このグレートプレゼンターを目指して共に新しい一週間歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが愛する一人子をお与えくださり、主イエス・キリストがその尊い命をお与えくださり、受けるよりは与える方が幸いであるとの福音を手渡していてくださいます恵みを覚えて感謝をいたします。どうか私たちもキリストの歩みに倣って、キリストの弟子として受けるよりは与える方が幸いであるとの人生を歩んでいくことができますように力づけてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌338番を賛美します。ご起立ください。 ご着席ください。ただいまから共に聖餐を祝います。この聖餐には信仰を言い表し、洗礼を受けてクリスチャンとなり、主イエスキリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっておられます。会衆の皆様の中でまだ洗礼を受けておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちは、これを受けることができません。配膳の担当者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら、私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエス・キリストこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちと共々に聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に一日も早く備えられることを、主から心から願い祈るものであります。式辞。私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて勲のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みておのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実と思って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたまう日を待ち望みたいと思います。聖典の御言葉。私は主から受けたことを、またあなた方に伝えたのである。すなわち、主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをいたします。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉。すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは、御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の 恵み深きことを味わい知れ。ただいまから拝参をいたします。聖餐を受けるべき方で、お手元にパンが届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは、私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもキリストを味わうべきであります。アーメン。 生産を受けるべき方でお手元に杯が届いていらっしゃらない方はおられますでしょうか。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより、感謝をもってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみにあつかり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福とを私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちに歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。使徒信条は修法に印刷されてあります。どうぞご起立ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊により手当たり、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、予備に下り、三日目に死人のうちより生き返り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信じ。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。
神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝もこのように私たち一人一人を教会に招いてくださりありがとうございます。 今日聞いた神様の御言葉を胸に、今日から始まる1週間、私たちの日々が神様に守られ、また神様の御心にかなう生活をすることができますように、ここに集められました献金をどうぞ神様の御用のためにお持ちください。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
報告をいたします。本日聖学院教会に初めていらしてくださいました方のご紹介をさせていただきます。まずはです。どうぞお話しください。今日はようこそいらっしゃいました。明治学院東村山校の、学生さんとお母様ということで、ちなみに私は東村山出身でございます。御田町でございます。はい、もう一方ですね。同じく、明治学院東村山高校の、生徒さんです。さんですね。はい、ようこそいらっしゃいました。東村山出身でございます。はい、その他の報告をさせていただきます。宗教改革記念日礼拝、またクリスマス礼拝の頃を目指して、受選信仰告白転入会等を志されている方をどうぞ牧師までご相談ください。夏季献金、夏季特別献金をどうぞお捧げください。本日の集会です。第5週目は、ランチサービスがお休みとなります。そして礼拝後50周年記念誌の委員会を行います。今週の予定です。8月に入りますと各会等がお休みとなります。8月3日の祈祷会は休会、5日の礼拝準備はお休みとなります。来週の予定です。礼拝準備を午前9時から行います。どうぞご協力をお願いします。教会学校の礼拝は午前9時半からとなります。また8月の間ランチサービスもお休みです。礼拝の後に8月の定例役員会を行います。今後の予定についてです。8月23日水曜日午前10時30分から午前中の間、浜田先生ご夫妻とのお交わりの会を緑星ホールにて行います。どうぞ参加ご希望の方は、緑星ホールの掲示板の用紙にお名前をご記入いただければと思います。他にご報告はございますでしょうか。
伝道礼拝部です。7月最後の週ですので、週報月報、発送作業を行いますので、ご協力いただける方は、週報ボックスの部屋にお集まりいただければと思います。お願いします。あ、ごめんなさい。あともう一点、来月の、奉仕当番表の方を作成して、週報ボックス入れております。こちらちょっと作成、入れるの遅くなってしまって、私入れた時点でほとんどの方、週報をお持ちになっているので、お帰りになる前に一度ご確認いただければと思います。今回から少し形が変わりまして、来月の分とその次の月の第1週が入ってますので、いつもよりも項目が増えてます。項目というか週が増えてますので、間違いではないのでご了承いただければと思います。お願いします。
月報担当からです。今日発行しました成長8、9月ですが、お詫びがあります。開いた2ページ目の最初の聖学院緑幼稚園の教育という山川さんの文章ですが、冒頭の、初めにのその次の行ですが、そこに、その後私がまたは私がという言葉が入っている今おりますが、正確には2013年という年号から始まります。大変失礼いたしました。訂正をお願いいたします。
教会学校です。昨日ジョイフルキッズ、教師含めて61名の参加をし、暑い中でしたけれども楽しく過ごすことができました。捧げ物を持ってこのジョイフルキッズを覚えていてくださり、祈りに覚えてくださった教会員の方々、ありがとうございました。
唱詠の539番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けて、それぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。仰ぎ声願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
これをもちまして、本日の礼拝を終了いたします。